今、教科の学びの中で、信仰による義というものを学んでおりますけれども、非常に大事な学びをさせていただいております。セブンス・デイ・アドベンチストとして伝えるべきメッセージ、三天使の使命や、聖女のメッセージや、それから信仰による義、こうしたものの真髄は何だろうか。我々セブンス・デイ・アドベンチストが世界に伝えなければならないメッセージの真髄は何なんだろうか。ということを考えていきたいと思うんです。三天使の使命にあるように安息日を守りましょうというメッセージ、これも大事。ローマカトリック教会がバビロンであって、そして日曜休業令が出されると。これも大事。そして、我々の品性が完全に清められると。これも大事。しかし、こういうメッセージの前に、我々がまず気がつかなければならないこと。これを考えていきたいと思います。今日のテーマは、塵から作られた人間というテーマで話したいと思います。この信仰によって義とされるためには、まず自分の無価値さ、そして罪深さを知っている必要があります。人間はなぜ罪、無価値かというと、まず人間は土の塵でできているということ、それから二番目に人間は罪人であるということ。この二つ今日は取り上げたいと思います。よくご存知だと思います。神様は創世記一章で私たちをお作りになった時に、我々の形にと、神様の形にかたどって私たちを作ったと記録されております。しかしここではまだ材料のことが説明されておりません。人間を、形はここで神様の形ということが分かったんですが、とても素晴らしい被造物であったということがここで分かるんですが、材料のことがまだ言われてないんです。二章になって、神様は人間を土の塵で作ったと書かれております。そしてその土の塵に神様が命の息を花に吹き入れたので、そして人は生きたものになったというわけです。この人間の物理的なこの材料そのものはほとんど価値がないでしょう。人間の体から命の息を抜き取れば、いくらになる価値があるでしょうか。もしかしたら数十円かもしれません。この人間の有機物そのものを計算すれば。しかし、神様の形にかたどって、人は作られ、そして神様の目には尊いものとして人間は作られました。人間は神様のように自分で考えて行動できる個性も与えられました。そして、神様が、この、一見価値のないように見える人間、なぜお作りになったかということが、イザヤ書に書いてありますが、こう書かれております。私は彼らを我が栄光のために創造し、これを作り、これを仕立てた。第二コリント4の6に、その、土で神様の栄光を表すのに、その材料を土で、土を使ったということの答えが書いてあります。闇の中から光がいでよと仰せになった神は、キリストの顔に輝く神の栄光の知識を明らかにするために、私たちの心を照らしてくださったのである。しかし私たちは この宝を、つまり神の栄光を土の器の中に持っているっていうんです。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことがあらわに、現れるためであると。神様に栄光が記されるため、これを高級な箱の中に宝を入れたら、どっちが宝かわからなくなってしまうので、あえて中身を、に栄光を記すために、器は、箱は、質素なもの、土の器に神様はお入れになったというんです。第2コリント 1-27、 それなのに神は智者を恥ずかしめるためにこの世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるためにこの世の弱いものを選び、有力なものを無力なものにするためにこの世で身分の低いものや軽んじられているもの、すなわち亡きに等しいものをあえて選ばれたのである。それはどんな人間でも神の御前に誇ることがないためである。あなた方がキリストイエスにあるのは神によるのであり、キリストは神に立てられて私たちの知恵となり、義と聖と贖いとになられたのである。それは誇る者は主を誇れと書いてある通りである。キリストが我々のうちに知恵と神によって立てられて、そして私たちの知恵になり、我々に知恵があるんじゃない。キリストが我々の知恵となり、そして我々のうちに義があるのではなくて、キリストが我々の義となり、聖となり、贖いとなられたというんです。神様は、卑しい器を用いて、神に栄光が来すように、導いておられるのです。神様の栄光とは何でしょうかという質問の答えとして、出エジプト33章の18節から34節の6節などを見て考えていきたいと思います。33章の18節にモーセは言いました。どうぞあなたの栄光を私にお示しください。そしてモーセは、裂かれた岩のうちに入れられて、そして神様が見えないようにして、そして神様がそこを通り過ぎるときに、神様の栄光を見ることができました。この裂かれた岩はキリストを表しておりました。我々のもうキリストのうちに隠れたときに、神の栄光を見ることが許されるのでありますが、この通り過ぎるときに、神様はこう述べられたんです。主、憐れみあり、恵みあり、怒ること遅く、慈しみと誠との豊かなる神。慈しみを千代までも施し、悪と咎と罪とを許す者。しかし罰すべきものをば決して許さず、父の罪を子に報い、子の子に報いて三四代に及ぼす者。神様の義と憐れみのご品性が、神の栄光であるというんです。栄光をお示しくださいと言って答えられた答えがこれでありました。先ほども述べましたが、神様はご自分の栄光のために卑しい器をお持ちになるというのが神様のいつもの方法であります。キリストの弟子たちは平凡な漁師でありました。そして彼らを通して神様は全世界に福音を述べ伝えることを計画なさいました。そして宗教改革においてもそうでありました。偉い教師や指導者ではなく、炭鉱の息子であったルターとか、そういう平凡な人々を用いて宗教改革を起こしていったのでありました。そして神様は教えられやすい人をお持ちになるんです。謙遜で教えられやすい人。私たちは高慢になって 教えられにくいものにならないように気をつけなければなりません。さて、2番目の私たちが無価値であるという理由の2番目の理由として、人間は罪人であるということ、これについても考えてまいりましょう。ご存知のように、我々の祖先アダムは神様が禁じられたその木の実を食べました。そして創世記3章の17節に神様はアダムに言われました。あなたが妻の言葉を聞いて食べるなと私が命じた木から取って食べたので、地はあなたのために呪われ、あなたは一生苦しんで地から食物を取る。あなたは顔に汗してパンを食べ、ついに土に帰る。あなたは土から取られたのだから、あなたは塵だから塵に帰る。まあ、当たり前といえば当たり前なんですが、これはどういうことを言ってるかと言いますと、人をまず土で作りました、神様は。そして命の息を吹き入れたので生きたものとなりました。じゃあ、罪を犯したので土に帰るという意味はどういうことでしょうか。この命の息が取られるということですね。つまり死ぬということでしょう。で、この死というのは我々にも伝えられているということを皆さん体験でご存知だと思います。ローマ5の12、このようなわけで一人の人によって罪がこの世に入り、罪によって死が入ってきたように、こうして全ての人が罪を犯したので死が全人類に入り込んだのである。ある人は言うかもしれません。アダムが罪を犯したのでのに、なぜその責任を負って私が死ななきゃいけないんだと、不公平だと思うかもしれません。罪の責任はアダムにあるんでしょう。私にそれが、相続されるんでしょうかと不満を持つかもしれません。しかし実際に相続されてきたのは、このローマ5の12にあるように、一人の人によって罪がこの世に入ってきました、はじめに。そしてその罪によって死が入ってきたということなんです。で、我々すべてのものは、アダムが罪を犯したから、死ぬのではなくて、我々自身の罪のゆえに死ぬということを、理解していただきたいのです。そして我々が罪を犯してないつもりでも、すべての人が罪を犯したと聖書は書いてあるんです。それを我々は信じなければいけません。聖霊によって目が開かれなければ、自分は罪人と感じないのが普通の人間であります。しかし、聖書がすべての人が罪を犯したと書いてあるならば、我々は自分は罪人だとまず知的に認めなければいけません。感じなくても。そして、すべての人が罪を犯したので、死がその結果全人類に入り込んだのであります。ローマ3の23。すなわち、すべての人は罪を犯したため、神の栄光を受けられなくなっており、彼らは値なしに神の恵みにより、キリストイエスによる贖いによって義とされるのである。毎週毎週私たち学んでおりますが、我々が義とされるのは我々の行いによってではないということです。私は服従を強調します。律法を強調します。説教の中で。だから よく立法主義だと、誤解されます。しかし、人が義とされるのは、その、服従によって、行いによって、善行によって義とされるのではなくて、それは、ただ単に、御霊の実であります。結果であります。人が救われる唯一の功績は、キリストの功績であります。自分の義ではない。だからといって律法を守らなくていいということでもない。ローマ5の18。このようなわけで、一人の罪過によって、すべての人が罪に定められたように、一人の義なる行為によって、命を得させる義が、すべての人に及ぶのである。すなわち、一人の人の不従順によって、多くの人が罪人とされたと同じように、一人の従順によって多くの人が義人とされるのである。今、繰り返し繰り返し、我々すべての人間は罪人であるということを、しつこいくらいに引用しております。パウロが繰り返し繰り返し、それを伝えたからです。そして我々が決してこの点において間違うことがないようにであります。第一コリント15-22。アダムにあってすべての人が死んでいるのと同じように、キリストにあってすべての人が生かされるのである。イザヤ64-6。我々は皆汚れた人のようになり、我々の正しい行いはことごとく汚れた衣のようである。我々は皆、木の葉のように枯れ、我々の不義は風のように我々を吹き去る。マルチン・ルターも、自分たちはクリスチャンになっても罪人なんだということを何度も何度も繰り返し、説明しておりました。で、これはマルチン・ルターだけではありません。聖霊に導かれた宗教改革者は皆人間の堕落を説いておりました。マルチン・ルターはこう言いました。この生来の罪、その腐敗は理性も理解し得ない。御言葉の啓示によるものであり、信じなければならない、言うんです。これを信じなければいけないというんです。パウロも、自分は落ち度のないものであると、律法の義については全部守っているんだと断言できたんです。それほど彼は服従する人でありました。神の律法に従順なものでありました。できれば我々もこう言えるようになりたいものです。しかしそれは決して傲慢に人をさせるものではありません。従順であっても人は義と認められないからです。彼は使徒行伝24-16にこう言いました。私はまた神に対し、また人に対して良心に責められることのないように常に努めています。もう、自分が知る範囲、意識の中ではすべて、律法を守っているんです。第一コリント4-4。私は自ら顧みて、何らやましいことはないと。こうも言ってるんです。皆さん、やましくないと感じられたことありますか？私は、そういう経験にはまだありませんが、しかし、ここまで我々クリスチャンは登っていいんです。ここまで徹底的に服従していいんです。しかし、それは決して自分の義を誇るものではないということ。パウロがこう言ってるんです。何らやましいことはないが、それで義とされているわけではない。私を裁く方は主である。 ローマ 3-10、義人はいない、一人もいない。ローマ 8-7、なぜなら肉の思いは神に適するからである。すなわち、それは神の律法に従わず、否、従い得ないのである。肉の思いというのは、生まれながらの思いという意味です。人間の生まれながらの性質は、神を喜ばない、神に適するものであります。神と調和しない。これが人間の状態であります。で、服従できないって言うんです。悲しいですね。服従できない。そしてもうパウロはこう言いました。ローマ 7-23。私の死体には別の律法があって、私の心の法則に対して戦いを挑み、そして死体に存在する罪の法則の中に私を虜にしているのを見る。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろうか。そして彼はイエス・キリストによって神に感謝しているんです。この罪の状態から救ってくださるのはイエス・キリストを通して神の力が働くからであります。キリストの実物教訓137ページに、私たちが罪を許され平和を与えられるためには自分を知らなければならない。後半を読みます。キリストは罪人であることを自覚した人だけをお救いになれるのである。自分の罪を認めるということ、どれほど大事でしょうか。自分の罪を認めなければ、救いの道に入っていくことができないというんです。ある人は失われた銀貨のように、まだ自分が失われているということを気がついていないかもしれません。しかし、あの例えでは、神様が積極的にその失われた銀貨を探し出します。ですから、神様は私たちが自分の罪を認めていなくても、私たちに働いてくださるんです。しかし、その罪人の同意がなければ、彼らの自身の願いがなければ、神様でさえもその人を救うことができないのであります。二つの例え話のことをちょっと考えてみたいと思います。まずはじめに、二人の礼拝者の例えです。この、一人は自分の、立派な姿を誇っていました。自分が罪人でないことを感謝しますと言っておりました。そして、十分の一も捧げます。週に2回も断食しますと。こう祈っておりました。ところがもう一人の主税人は、もう神様に誓えることさえ、そういう気持ちにもなれない。しかし、神様にすがりつきたい思いでいる。そして、目を天に向けようともしない。しかし心は神様を仰いでいる。そして、はっきりとこう言いました。神様、罪人の私をお許しください。私は罪を犯しましたという、この言葉、この告白。これはとても大事です。教会に行っても、自分の罪を感じないで、神様を賛美して賛美歌を歌って、礼拝説教を聞いて帰りますが、私は罪人です。私をお許しくださいという心からの祈りをするクリスチャンはどれだけいるでしょうか。もう一つ、その前に、キリストはこの例えの最後にこう言いました。あなた方に言っておく、神に義とされて 自分の家に帰ったのは、この主税人であって、あのパリサイ人ではなかったというんです。この、いわゆる罪人と言われていた、あの主税人が、義とされた。自分の善行には、人間の善行には、人を義とする力は、功績はないから、ただ信仰によって、この人は義とされたのでありました。もう一つの例えです。先ほどの失われた銀貨の次に出てくる例えであります。あの銀貨は自分が失われたということを知りませんでした。そして、その主人の方が探してくれました。一方、この放蕩息子の例えは、主人は迎えに行きません。しかし、この失われた者自身の心の中に、父のもとに帰りたいという願望が湧いてきたんです。そして彼の方が家に帰りました。これは父が冷たいということではありません。父はずっと待っておりました。遠くから彼を認めて走り寄って首を抱いて接吻したんです。しかしここで私が今言いたいことは、この放蕩息子は父からこの相続した財産すべて失って、そして友達も失って、食べるものもなくなって、豚を養っていたんです。そしてこう思いました。立って父のところへ帰ってこう言おう。父よ、私は天に対してもあなたに向かっても罪を犯しました。もうあなたの息子と呼ばれる資格はありません。私は罪を犯しましたと、はっきり言おうと彼は、父に会う前から自分の心で言っております。そして父に会ってからも同じことを言っております。この例え話に繰り返す必要があるんでしょうか。二回、この息子の決意というか気持ちを書かれているんです。気持ちが、これはこの例え話の中で非常に強調されるところポイントの一つであります。私は罪を犯しましたというこの意識、そして自分はもう息子と呼ばれる価値はないと、無価値であるというこの意識、これは聖書が強調しようとしているポイントであります。そして実際に帰ってみると、父はしもべの一人のように彼を扱ったのではなくて、自分のしもべたちに言いつけました。さあ早く最上の着物を出してきて、この子に着せ、指輪を手にはめ、履物を足に履かせなさい。これは現実に起こることであります。我々も本来なら罪人、汚れたものであって、最も宇宙で最も低いものであるはずであるのに、我々に最上のキリストの義を着せてくださり、そして王としての身分を我々に与えてくださるというのが神様の約束であります。信仰による義とは何か、これは有名な引用文です。先ほども繰り返されておりました。もう一度見たいと思います。それは人の栄光を塵にして、自分自身では何もできない人に代わってなされる神の御業である。人が自らの無価値を見るとき、彼はキリストの義をもって覆われる準備をするのである。人間が昼も夜も神を称え崇めるとき、眺めることによって彼らは同じ姿に変えられる。無価値であるのに、だんだん神様と同じ姿に変えられるというんです。そして次の言葉、 神聖とは何か。最初は信仰による義とは何かで始まりました。同じようなことを言っておるんですが、神聖、生まれ変わるとは何か。生まれ変わらせるとは何か。それは人に自分の本当の性質が何であるかを明らかにし、自分が昔であることをその人のうちに示すことである。これが信仰による義のエッセンス。そして信仰による義と三天使の使命は同じことであるんです。自分の性質が何であるかを認めなければ、我々は決して義と認められないのであります。キリストへの道81-82。罪に陥る前、アダムは神の掟に服従することによって正しい品性を作り上げることができましたが、これに失敗し、アダムの罪のために私どもは生まれながら罪あるものとなり、自分の力で義となることはできなくなりました。私どもは罪深く汚れているので、清い掟に完全に従うことができません。できない。行っているつもりでも愛の律法の精神が心に宿ってない。本能でない。善行を行っても動機が汚れている。なので、決して完全に清い掟に従うことができないのであります。我々の祈りでさえも汚れている。自我というパイプの、自我で汚れたパイプを聖霊が、ね、思いを与えて祈らせてくださっても、それはちょうど錆びた水道管の中を通ってきた水のようにまずい水になります。だからキリストの忠保が父の御前に行く前に必要なのであります。キリストのフィルターを通して自我で汚れた祈りを清めていただくのであります。続けてお読みします。神の掟の要求に応じる義を持ち合わせていません。神の家族に養子として引き取られたものは神の霊によって変化させられる。放縦と自己への最高の愛は自己否定と神への最高の愛へと変えられる。人は誰でも聖徳権として聖を受け継いでいない。また人は自分の計画するどんな方法をもってしても神に忠実なものとなれない。キリストは仰せたもん。私から離れてはあなた方は何一つできない。人間の義は汚れた衣である。しかし神にはあらゆることが可能である。贖い主の力によって弱く誤る人間は自分に絡みつく悪に勝ち得て余りあるものとなれる。我々が自分の無力を見、自己信頼をすべて捨てるときに神の力に依存するようになる。これもお互いに気をつけなければいけないことでありますが、誇りとうぬぼれを助長するものはことごとく避けなければならない。であるから、お互いにへつらったり、褒めそやしたりすることがないように注意すべきである。へつらうことはサタンのすることである。サタンは責め訴えることと同様にへつらうこともする。こうして魂を滅ぼそうとしている。だから人を称賛する者はサタンに使われている手下である。 キリストのために働く者は自分を褒める言葉を避けなければならない。自己を見えないところにしまおう。ただキリストのみを称賛すべきである。この発想は世にはなかなか受け入れられない発想であります。今自分を愛するようにという思想が世にみなぎっております。しかし自分を褒める言葉を避けなければならないというのが神の教えであります。今徹底的に我々の堕落について話してきましたけれども、そのままで放っておいてはなりません。実物教訓136ページ。人に罪を犯させ、そのまま絶望と恐怖の中に放任して、許しを求めることを恐れさせるのは、サタンの特別の策略である。決して自分を見て失望で終わってはならないのです。自分の罪を認めることは大事であります。しかしそこでとどまってはならないんです。パウロは言いました。主が言われました。私の恵みはあなたに対して十分である。私の力は弱いところに完全に現れる。それだからキリストの力が私に宿るように、むしろ喜んで自分の弱さを誇ろう。自分が虚しいから、キリストの力が私に宿れるということが可能になって、そしてこれは誇りましょうと言うんです。第一テモテ 1-15、 キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来てくださったという言葉は確実でそのまま受け入れるに足るものである。私はその罪人の頭なのである。パウロは自分が惨めな人間であるということをきちんと説明しただけでなくて、我々に希望の言葉も残してくださいました。罪人の頭であっても、我々には救い主イエス・キリストがおられるということを、私たちは信じ続けなければならないのです。もし私たちが自分の罪を告白するならば、神は真実で正しい方であるから、その罪を許し、すべての不義から私たちを清めてくださる。そして、こうも言いました。私たちは皆顔を覆いなしに、主の栄光を鏡に映すように見つつ、栄光から栄光へと、主と同じ姿に変えられていく。これは、霊なる主の働きによるのである。天の聖女があり、そして地上に、キリストの体である神の宮、つまり教会があって、この二つの聖女、神様は両方に存在することがおできになるんです。イザヤ 57-15、意図高く、意図上なる者、とこしえに住む者、その名を聖と唱えられる者がこう言われる。私は高く聖なるところに住み、また、心を砕けて、へり下る者と共に住み、へり下る者の霊を生かし、砕ける者の心を生かす。この天の聖女と、それから、へり下る者というのは、私たちは生ける神の宮であるという聖句のもとに、もう一つの聖女であります。そして神様は、この聖女を清めるとお約束になりました。どっちの聖女を清めるんでしょう。天の聖女だけでしょうか。あるいは地上の聖女だけでしょうか。天でイエス・キリストがご自分の血によって天の聖女を清めようとしておられるときに、同時に聖霊が地上の宮を清めます。聖火の経験もそうです。そして、最後の贖いは、聖霊はやめるでしょうか。 日ごとの奉仕をしておられたその聖霊は、年ごとの奉仕もきちんと最後までなさるんです。だから自分の罪を拭い去っていただくために、悔い改めて本心に立ち返りなさいと言うんです。人の義とされるのは立法の行いによるのではなく、ただキリストイエスを信じる信仰によることを認めて、私たちもキリストイエスを信じたのである。それは立法の行いによるのではなく、キリストを信じる信仰によって義とされるためである。なぜなら立法の行いによっては誰一人義とされることがないからである。これを強調したいと思います。そして私たち自身は自分の行いには義よって義とされませんが、引き続きパウロはこう言いました。私はキリストと共に十字架につけられた。生きているのはもはや私ではない。キリストが私のうちに生きておられるのである。自分をゼロにしなければいけないんです。自分は死んで、キリストが心の中で 100% 生きるというその信仰。ですから、私たち三天使の使命を伝えます。安息日を守りましょうということで、天と地と海と水の源とを作られた方を不死拝めと言います。それは間違いではありません。それも伝えなければならないメッセージです。しかし、その神髄は、神を恐れ、神に栄光を着せようというこの神髄は、我々の心にアダムから来たというか、ルシファーから来た。私は神であるという、神になりたいというあの精神。自分に栄光を期したいというあの精神。これから離れなければいけない。そして自分に栄光を期すのではなくて、神に栄光を期すということを全世界に述べ伝えなければならないのです。そして自分を礼拝するのではなくて、天と地と海と水の源とを作られた創造主を伏し拝むということは、自分を礼拝しないということであります。詩編103-14、主は我らの作られた様を知り、我らの塵であることを覚えていられる。神様は何か目的を持って人間を土の塵で作られたに違いありません。その時地球には金あるいは銀はなかったんでしょうか。土の中にあったはずです。しかしあえて最も無価値なものから選び取って、そして人間を作った。それは神様に栄光が帰されるためであると、先ほど申しました。しかし不思議なことに、神様は、この塵をどうなさるかということが、サムエル記上の22-8にあります。貧しい者を塵の中から立ち上がらせ、乏しい者を悪さの中から引き上げて、王侯と共に座らせ、栄誉の位を継がせられるというんです。この大変化、わかるでしょうか。そして、黙示録1-6には、禁定訳でお読みします。私たちをその父なる神のために王とし、私たちを王とするというんです。祭司としてくださった方に、よよ限りなく栄光と権力とがあるように。ここは、口語訳では、御国の民としと書いてあるところが、 近代訳では王と死と書いてあるんです。チリアクタの中からできた我々を王とする、これが神のご計画であります。しかし救われる者たち、完全に清められた者たちは不思議なことに、自分の中に義を感じないんです。それは信仰による義を理解しているからです。彼らはこう言います。全能者にして主なる神よ、あなたの御業は大いなる、また驚くべきものであります。万民の王よ、あなたの道は正しくかつ真実であります。主よ、あなたを恐れず皆を褒めたたえないものがありましょうか。あなただけが聖なる方であり、あらゆる国民は来てあなたを伏し拝むでしょう。あなたの正しい裁きが現れるに至ったからであります。この人々は、14万4千人は額に子羊の名と、もう一つ父の名が書かれているというんです。これは大きな意味が含まれております。中保者であるキリストの名ばかりでなく、父の名も書かれているということは、もう罪がないということであります。中保者がいらないということであります。この聖句を見るだけでも、キリストの再臨の前に人は中保者がいらない状態、すなわち罪のない状態になっていることが読み取れます。彼らは罪が取り除かれて、父がご自分の名を押しても恥ずかしくないと思うものになっているんです。ところが不思議と彼らは自分の中に義を意識しません。エレミア33の14を見ると、主は言われる。見よ、私がイスラエルの家とユダの家に約束したことを成し遂げる日が来る。その日その時になるならば、私はダビデのために一つの正しい枝を生じさせよう。彼は公平と正義を地に行う。その日、ユダは救いを得、エルサレムは安らかにおる。その名は、主は我々の正義と唱えられる。神様がこの放蕩息子に、父が放蕩息子に着物を着せました。その時書いてはいませんが、豚小屋で汚れた服は脱がされたでしょうか。ゼカリア3章を見ると、汚れた衣を脱がせなさいと言って、そして清い服を着せられ、清い帽子をかぶせられます。着せられた義はそれだけではとどまらない。義人は同時に成果も始まります。あの放蕩息子は父の服を着た後に、もう一回これ売ってまたギャンブルしに行こうと言ったでしょうか。そんなこと書いてませんが、そうしないということはわかるはずです。もう罪を忌み嫌ってるわけですから。キリストの義を着せられたものは、その人のうちに聖霊が働いて義が与えられてくるんです。だから着せられた義と与えられた義と両方あるということ。しかし与えられた義だからということで、何か自分の所有物のように感じてはいけないんです。これは与えられてはいるけども、私の義ではない。主が我々の正義である、神様が我々のうちにおられるということを、この 14万4千人救われる者たちは意識するのであります。決して自分に何か誇りがあるというか、自分が清いという意識は全くないのであります。しかし神様は我々人間を清めることによって神様の御心を果たそうとしておられます。こう神様はおっしゃいました。それゆえあなたはイスラエルの家に言え、主なる神はこう言われる。イスラエルの家を、私がすることはあなた方のためではない。それはあなた方が言った、行った諸国民の中で汚した我が聖なる名のためである。私は諸国民の中で汚された者、すなわちあなた方が彼らの中で汚した我が大いなる名の聖なることを示す。私があなた方によって彼らの目の前に私の聖なることを示すとき、諸国民は私が主であることを悟ると主なる神は言われる。神様はご自分のために人間を清めなければならないんです。そして我々によって我々が聖なることを示すと書いてありますでしょうか。私の聖なることを示すと書かれてあります。神様の皆のために我々は清められるというんです。私たちは最後までこう祈りたいものです。主よ、栄光を我らにではなくあなたの慈しみと誠とのゆえに、ただ皆にのみ帰してください。決して自分の義を誇ることがないように常に心を見張っていなければなりません。すぐに傾いてしまうんですね。聖霊によってこのことを強くキリスト我らの義ということ意識させていただきたいと思います。聖霊の助けが私たち一人一人に与えられますように。